文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は3月3日、深夜1時から放送になります文化系トークラジオライフの予告編の収録になっております。今回の MC 担当します、情報社会学研究してます、塚越健治です。出演者もう一人、ライターの早水健郎さんです。
ポッドキャスターの早水です。よろしくお願いします。
そうですね。ポッドキャストも、やってらっしゃいますので、タイトル言ってください、ポッドキャストの。
あ、これはニュースではない。
はい。
っていうポッドキャストで。はい、ライターよりも最近そっちを売りにしようかなと思ってます。
はい、ああ、そうですか。めちゃくちゃね、結構人気になっているということなんですけれども、じゃあ、そうですね。もう一方、これもポッドキャスターとしてどんどん有名になっております。ライターの山本ポテトさんです。
はい、こんにちは。ライターの山本ポテトです。花粉症が辛いです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。そしてプロデューサーの長谷川さんもいらっしゃいます。
はい、長谷川です。よろしくお願いします。今回は、月末ではなくて3月3日日曜日深夜25時からということになりますので、まずはそれご注意ください。
はい、そうなんですね。まあ先ほどおっしゃっていただいた通り、いつもは月末の放送なんですけれども、ちょっとイレギュラーで3月の3日、3月の頭になりますので、ぜひぜひ皆様覚えておいていただきたいかなというふうに思います。今回のテーマを話す前に、ざっとですね、前回の振り返りなどを簡単にしたいと思います。まずですね、前回なんですけど、12月24日、去年の12月24日にですね、文化系大忘年会2023ということで、まあ、例年通りの、毎回やるですね、放送だったんですけども、大変盛り上がりました。こちらでベストメール、二人の方、簡単に紹介したいと思います。まずお一人目がですね、ダラダラダラダラダダン、陽気な寝言さんですね。よろしく、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、陽気な寝言さんということで、まあ、ガチ反省とかね、話がテーマだったんですけれども、私のガチ反省、私を大切にできていなかったことですということで、ちょっとご家族のことで、あることがあって、やめてほしいという話をされたということですね。チャーリーさんからですね、自分を振り返ることがその人の中で大事なものになるという体験になることを気づかせてもらいましたということで、ベストメールになっております。とても、いい、メールだったかなというふうに思います。おめでとうございます。そしてもう一方ですね、チャーリーさん選んでらっしゃるんですけど、もう一方、ダラダラダラダラダダン、上村慎也さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、こちらは、読売新聞の上村慎也ですということで、その去年のね、前の放送でも依存症の回で、ご出演いただいてお話しさせていただいた、お話しいただいたんですけれども、とにかくね、メディア、読売新聞の記者ということで、メディアに関わる人の話たくさんあったかなということで、チャリさんも、いろいろあったと。素晴らしいということだったんですけれども、ですね、内容もさることながら、ちいかわのインパクトは心に残りましたというふうに、チャリさん選んでるんですけれども、一番最後のところにですね、コンテンツでは何と言っても、ちいかわに夢中な一年でした。ライフでちいかわ会が聞きたいですっていうふうに上村さんがおっしゃっていてですね、そうですね、ちいかわどんどん人気になってますので、ちょっとね、どっかの、タイミングでできればいいかなというふうにも思っております。はい、前回の振り返りと、ベストメールのご紹介でした。もう一つですね、簡単に、前回のリアルのイベントの話もしたいと思います。前回はですね、2月の5日、今年の2月5日にですね、文化系大新年会ということで、2024ということで、2023年のおすすめ本はこれだということで、早水さんとですね、倉本沙織さん、山本ポテトさん、工藤文子さん、斉藤哲也さんの5人でですね、イベント、下北沢の B&B で行いました。こちらですね、まだ、3月の5日まで、アーカイブで、ご視聴可能ですので、気になった方、リンク貼ってあると思いますので、PTX のサイトからですね、ぜひ、3月5日までアーカイブありますので、見ていただければと思います。毎回ね、非常に盛り上がってですね、今回も盛り上がって、たくさんいろんな本についての興味があるかなと、興味が湧くんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、ご購入いただいて、見ていただければというふうに思います。
毎年そうだけどさ、すごいお客さんが、本買ってくれるんだよね。
すごく。
本当に、この話盛り上がったなって本ちゃんと買ってくれて、で、B&B の書店さんも、こんなに本が売れたのは初めてですぐらいのね。
記録的なね、売り上げだったらしいですね。
うん。それ、 嬉しかったね、どっちも。
そうですね。
本当買ってくれたのも、書店員さんがそういうこと言ってくれるのもっていう。
うん、本当ですよね。僕もあの会場にいましたけど、皆さんいろいろ選んでね、あの気づいたら めちゃくちゃ買っててめっちゃ嬉しかった、なんか楽しかったですってね、あの、みんなが喜ぶようなイベントになったかなというふうに思いますので、とても嬉しかったのでね、またあの来年、まあ、やりたいなと思ってますので、こういうね、あの、対面だったりオンラインでイベントやりますので、ぜひぜひ、あの、ご参加いただければありがたいかなというふうに思います。
僕も毎回これ、そうですね、これ毎回その、買うだけ買って、あの、なかなか読めずにいるんですけど、でもやっぱこれあの、これ聞いて、あの、この年これ話題になったっていうことをなんとなく記憶して、それでその買った本を家に置いてあるっていうこの状態っていうのがすごい、いいことなんではないかなと。
うん、
いつかきっと、そう、いつかきっと役に立つはずと思ってんで、やっぱりあの、なかなか全部読み切れなくても、あの、皆さんの話をね、聞いて、聞くとなんとなく、ああ、今年そういう年だったんだな、みたいな、やっぱり結構見えてくるものが、あるんで、ぜひ、あの、おすすめなんで、皆さん聞いていただきたいと思います。
はい、そうなんですよね。あの、おすすめ本いろいろ紹介してますので、こういうのあるなっていうふうにね、思っていただけるので、あと、なんとなくね、社会、去年どういう社会だったのかっていうことも見えてくるような感じにもなるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでですね。
今回のテーマもね、あの、その時の盛り上がりから生まれたテーマ、
ね。そうなんですよ。
するというね。
実はその時にいろいろ話が出て盛り上がって今回のテーマになりました。ではですね、次回3月3日放送のライフのテーマを発表したいと思います。次回のライフのテーマが、めんどくさいにも程がある。ジムから社会を考える。というタイトルになりましたですね。何かのドラマのタイトルをいただきましたけれども、重要なのはジムから社会を考えると。いうことになってます。メールテーマも募集します。先にお伝えしておきます。メールテーマ。あなたの得意な事務仕事と苦手な事務仕事を教えてください。どちらか一方でも構いません。というシンプルなものになっております。これはですね、その事務仕事、事務から社会を考えてみようということで、その前のイベントでもですね、これ早水さんが選んでいただいたと思いますけれども、安倍正彦さんのですね、ジムに踊る人々という本が昨年出版されまして、これがまあ、早見さんとても、あの、良かったということで、まあ、こういったものもあって、本当にから考えようってことなんですよね、うん。
これは僕だけではなくて、あの、結構みんな読んでいて共通の話題になったっていう本なので、その、まあ、多分ね、斉藤さんと僕とで、やっぱり、あの、ここが面白かったねっていう場所が違うって、結構、この本エッセイ集でもあって、なんか人に呼んで、寄ってね、なんかね、なんかポイントが違うのも、すごいラジオのテーマっぽいなと思ったんですけど、安倍さんってそもそも文学者、文学研究者なんですよ。で、その人が小説論を語るっていうのだったらよくわかるんだけど、え、ジムについて、でこのタイトルもすごいいいし、ジムに踊る人々っていう、いわゆる事務作業ってちょっと、なんていうのかな、文学と対比で考えられるものなんだけど、本当にそれだけだのなのかっていうことを問いている、問うている本ではあって、で、みんないろいろポイントがあってね、そもそも僕としては、これ僕、今確定申告のシーズンですけど、確定申告関係している職業の人たちには共有できると思うんだけど、いや、めんどくさいにも程があるよ。程があるだろうっていうね。僕は苦手なんですよ。で、割と、なんか苦手な人だけで固まって喋っちゃうのもあれだなとは思っているんですけど、今、どんどんジムって、日常の中でもね、その仕事の中でも皆さん増えてませんかっていうのをちょっと問いかけたいなと思って、ジムについてなんかラジオで話したら面白いんじゃないのっていうきっかけです。
そうですよね。あの、これ、ジムって本当に得意な人、苦手な人いっぱいいろいろいると思うんです。なんとなく苦手っていう人が多いのかなという気もなんか僕なんかはするんですけれども、ポテトさんはいかがでしょう？ジムって言った時にこう、自分は得意だとか苦手だとかありますか？
なんか私すごく苦手なイメージを持たれがちなんですけれども、意外と、意外と好きで確定申告ももう初日に出したりしてるんですよね。でもなんで好きかっていうと、やっぱりジムやるとお得になることが多いじゃないですか。例えば私の場合は確定申告で、まあ、ちょっと還付金が返ってきたりだとか、請求書を作るとあのお金が入ってきたりだとか、なんかそういうジムはすごく好きなんですけど、 でもなんかいろいろ登録しなきゃいけない仕事相手との関係性で、でなんかすごい書類を書かされるみたいなのは結構辛いなって、苦手なジムだなと思って、あとちょっとミスしちゃうたりして相手に迷惑かけちゃったりとかもなんかしてるので、なんか好きなジムと苦手なジムがあるなってなんかいつも感じてます。
なんかね、まあおっしゃったみたいに、こうすればプラスになるっていうね、還付金みたいな話もありましたけれど、うん、逆に言うとやらないと、まあ、最悪の場合こうしょっぴかれるみたいな世界もあるわけですよね。で、ジムの多くの作業っていうのはしないとこう、まあ、怒られちゃうみたいなことになってるわけですよね。まあ、これまさにその今、問題になってる自民党の裏亀問題っていうので、ね、確定申告したくないっていうことがありましたが、あれも、岸田さんなんかは、なんか事務的なミスが重なったと聞いてますみたいなことで、うん、本当かよみたいなところもあるわけですけど、でも、やっぱり事務作業っていうのが、まあ、行政ですよね。こう、国をこう、まあ、こう、なんていうのかな、非常に下支え、あるいは、まあ、こう、マニプレートしてる部分もあるっていうわけで、
事務方とか言うもんね。
そうそう、事務方っていう言葉は普通に皆さん使ってますよね。うん、っていうことですし、これ長谷川さんはまあ会社員としてでも、やっぱり事務作業をいっぱいしないといけないと思うんですけど、いかがでしょう、事務については。
僕はポテトさんと逆で割とこう、事務作業とかちゃんとできそうに割と見られるんですけど、めちゃくちゃ苦手で、そもそもなんていうかな、書類とか、書類は全てなくしてしまうみたいな。そもそも整理とかがあまりできないタイプなので、もう締め切りがあっても、その締め切り直前に、その書かなきゃいけない書類がどこにあったのかとか、そのメールがどこにあるのかとかっていうのを探すことに、そもそも最初から時間かかっちゃうぐらいの感じなので、とっても、苦手なんですけど、でも、その、仕事がどんどんやっぱり事務的な仕事が増えていて、現場でなんかいろんなアイデア出してるみたいなことっていう仕事から、まあだんだんなんかね、管理職になってくると、もうそれこそ今の時期なんかは予算を作るみたいな。昨年度の実績と今年度予算からどの部門にいくら、月々いくら振り分けて、総額ぐらいやって、会社としての利益がこれぐらいになるためには、どこにどの予算をどの程度に抑えなきゃいけないみたいなことがすごいやんなきゃいけないので、もう地獄のような感じですね、それは。
それはやっぱりなかなか厳しい。その、事務って一言言っても、本当に様々な仕事があると思うんですよね。まさにそう、数字を見て、こう数字の調整をしたりするっていうこともあるし、本当にいっぱい文章を書かなきゃいけない報告書みたいな打ち込みもあれば、逆に言えばその書類を提出するために、こう書類をなんかどんどん作ってどこに送るとかっていう作業もあるわけですよね。そうしてみると、まあ、一言に事務と言っても、様々なやり方あるし、例えばフリーランスと会社員でも、打ち合わせの時にも少しお話になりましたけども、企業の場合は、例えばその、人事課とかなんか、法務課とか、なんかそういう課の人がいろんな作業をしてくれるから、フリーランスの人より楽なんだっていう言い方ももちろんある一方で、でもフリーランスの人からすると、その、なんでしょうかね、まあ、やりたい仕事だけ、まあ、実際はそうならないんだけれども、やればいいってことで、会社員の人は逆に言えば、会社のなんか規定の、こう、なんとかっていう書類をたくさん作らないといけないということなので、別に、庶務課とか、何々課、人事課だけじゃなくても、多くの会社員の人は、まあ、それはそれで僕、会社員になってみて、あれって一人でやってた時よりも、なんか書類とか、なんか多いなっていう気はちょっとしたりするし、あと、事務作業っていうのを少し拡張してみると、やっぱり調整ですよね。日程調整とか、いわゆる根回しってやつ。人間関係、この人にこれを、この日にするとこの人入れないな、どうすればいいのかな、なんていうことも、大きい問題になると思うんですけれども、調整さん問題に関しては、早水さんもなんか、打ち合わせでもちょこっといろいろ言ってましたけど、どうでしょう？
調整さんはね、本当に大事な調整はしてくれなくて、その話はね、ちょっと本編でしたいなと思っているので、調整さん皆さんどう思うかはちょっとむしろ聞きたいというか、結構調整さん使って調整しきれないこととは何かって今回のテーマの深いところだと思うので、
で、
いわゆるね、その、事務の仕事って、僕苦手って話をしたんだけど、その、まあ、逃れられないわけですよ。例えば、自分の仕事の中で、事務職の人だけが事務をやってるわけではなくて、 自分の仕事の2割、3割は少なくとも、皆さん多分ね、事務があってどうこなすかっていうのの中に好き嫌いってあると思うんですよね。で、僕はね、全部嫌いなわけではもちろんなくて、ある種の作業は好きなんですよ。例えばひたすらパワーポイントのなんか資料を作るときの、なんかちょっとしたなんかデザインを作ったりするような仕事もあるし、あとね、バインダーに雑誌の切り抜きとかをガーッとその入れて、そういう事務仕事の中で事務機器とか、事務用具とか、そういうものを使って何かするのって結構楽しいなと思ってやってるんですよね。で、何か自分の中ですごい苦手なものと、これは楽しんでやれるみたいなことっていうのを、まだちゃんと整理できてないんだけど、この辺になんかね、事務を楽しむヒントとか、事務と事務用具っていうものはちょっと一枚岩で語れないぞとか、そういうところがあります。
うん。これ結構難しいとこ、確かによく考えてみればそうだなと思うことがあって、例えば今事務用品っていう話出ましたけれども、事務のツールっていうものがありますよね。まあ例えば生成 AI なんかは、こうもっと生産性を上げるっていう言い方もするし、これまでの書類をもっと簡略化してくれるなんていうこともあって、生成 AI をたくさん使えばもっと楽になるっていう面もあると思うんですけど、
まあ、AI をクリエイティブに使うのか、そういう事務仕事に使うのかみたいな、多分おそらく、どっちもあるわけだよね。
で、そうそう。
うん。で、普通に、なんか昔から AI とか機械を使って自動化の夢みたいな、ね、オフィスオートメーションとかっていうのも、もう40、50年前の言葉だけど、そういうなんか事務仕事から逃れられる、少しでもそれを機械化できするんだっていう夢と、その、本当にそれがじゃあ実現してるのかっていう、その事務仕事は、じゃあ必要なくて、事務仕事以外のクリエイティブな仕事だけをするのが人間の仕事になってるかっていうと、そうではない。なんかその辺に、いや、事務はなんか機械化して OK だよねっていう、なんか今までの考えてたことと、今現実起こっていることを、事務ってそういう単純なものではなかったなっていう気もするんだよね。
そうなんですよね。インターネットで便利になるっていうんですけど、そもそもネットの使い方とか何とかのツールの使い方をやらなきゃいけない。今で言えば生成 AI、 いや、触るのめんどくさいんですけど、覚えるの嫌なんですけどみたいなことがあって、で、そういった新しいツールをバンバン使う人っていうのは、事務的な仕事が得意なのか、それはクリエイティブなのかとか考えてみると、結構微妙、難しいところがあるし、便利になるために我々はもっと書類が増えていくっていうことですよね。こうデジタル庁なんかできてますけど、じゃあデジタル庁っていうのを作ったことは本当にこう我々便利になったのかそうじゃないのかとか、こうマイナ保険証とかね、いっぱいありますけれども、そういった作業についても思う点があるし、そうですよね。あとは、まあ、契約書とかですね、こう、さまざまな、こう、書類をいっぱいみんな作るわけで、それを、じゃあ、どこまで読まなきゃいけないのかとか、今もね、そのさまざまな、その、著作人格権みたいな話で、まあ、方々で問題になってますけれども、まあ、そういったものを作成するっていうことと、それを我々はどこまで読まなきゃいけないか、で、社会を、こう決まったある種の事務的なルールをどうやって変えればいいのか、あるいは変えちゃいけないところはあるのか、なんていうことも、まあ、議論にはなるかなというふうにも思うんですよね。で、もう一つ言うと、まあ、さみだれ式に話すと、やっぱりこう、事務とジェンダーなんていう話もちょっと打ち合わせで話になっておりましたけれども、ね、こう、事務仕事っていう作業がどうしてもこう女性の人が、まあ、一時期多かった、あるいは今もっていうことなかもしれませんけれども、まあ、そういったこう事務に関わるこう仕事感みたいなものも、こう聞いてるリスナーさんの中にも様々な考え方があると思うんですけれども、ポテトさんとかどうですか？ジェンダー感とか事務とかっていう感覚ありますか？年代にもちょっとよるかなとも思うんですけれども。
まあそうですね。やっぱ友達の働いてる会社とかの話を聞くと、そういう事務をなんか派遣の人がやっていて、みたいな、優秀なんだけど、会社の規則ですごく辞めざるを得ない。で、みたいな話は本当によく聞くなっていうのと、あと、ちょっと前、話が前、戻っちゃうんですけど、やっぱり契約書とかの問題のことを考えると、やっぱ出版とかの業界に比べて、例えば大学だったり、省庁とか、他の企業さんとかと仕事をすると、ものすごく契約書とかを交わすの、なんか事務 なんていうんですか、事務作業がすごい大変だったりする一方で、なんか、なんだろうな、それは逆にちょっと守られていることでもあったりとか、なんかそこに、なんだろう、めんどくさいし、私のコストもうちょっと考えてよって言いたくなる気持ちと、まあでも、それが私を守ってくれているんだという、なんかこう、事務に対する、こう、なんかアンバランスな気持ちが結構なんか毎回ある気がしますね。でもやっぱちょっと、なんだろう、無意味なジブみたいなのには、ちょっと怒っちゃう。なんか、なんでこんなことしなきゃいけないの？ちょっとイラッとしちゃうのは、なんかね、なんか治らないんですよね。あれは不思議だなって思います。
いや、でも多くの人は、その、一時期っていうか、もうこのずっと流行ってるブルシットジョブっていう言葉がありますけれども、クソどうでもいい仕事っていうことですけど、どうしてもその、事務的な仕事、やっぱ嫌いっていう人もいたりとか、関係もあって、ブルシットだって、まあ思うことも、まあ僕もあったりするけれども、でも他方で、その安倍さんの本とかにも書いてますけど、やっぱり事務仕事に従事してる人はものすごく多いんですよね。20% 近くの人が、働いてる中で事務、いわゆる事務職っていうものになってるってことを考えると、いやでもやっぱり非常に必要になっているし、使い方によっては実はその、ブルシットと言われるものがクリエイティブなものにもなるかもしれないっていう話もあったりするわけで、こう、今ね、この短い時間でいろいろ話すだけでも、山ほど、こう、なんていうんですかね、テーマというか、こう、議題がこう散りばめられているっていうのを、ちょっと今、リスナーの方々にも感じていただければありがたいなというふうに思うんですよね。そういうこと
は、
ね。
すごい力があるものでもありますね、ジムっていうものが。やっぱりある種の形式みたいなこととかっていうのは、やっぱりそこに整ってないと、やっぱりそれは通らなかったりもするし、会社の中でもやっぱりその、事務的な部分っていうことが、まあ、きちんとできる。あと、それをちゃんと満たしてるかどうか、みたいなところって、いうことですごくいろんなものが決まったりもするので、すごくこう、事務っていうものが持っている力の強さみたいなものっていうのも結構感じたりもするんですよね。
そうですよね。これが、ビュロクラシーっていう、ね、まあ、簡単に言えば官僚制っていうことですけれども、まあ、事務のトップオブトップみたいなのがね、事務次官みたいな話がありますけれども、まさにその官僚制度っていうものですけど、これがやっぱ近代社会複雑化する中でものすごい権力を持ったっていう話もあります。これマックス・ウェーバー以降、マックス・ウェーバーなんかもそういう議論してますので、まあそういった観点からもやっぱり議論すべき問題だというふうにも思うんですね。
まあ、もともとホワイトカラー、その20世紀の半ばぐらいに、あらゆる仕事の中心がホワイトカラー化していく。いわゆるその事務作業イコールホワイトカラーって言ってほぼ間違いないんですよ。で、これは知的生産でもあるし、その、いや、経営をね、その、例えば、その事務と経営とつながっていて、ちゃんと事務を情報共有とかをしっかりすることで、上から下までちゃんと見えるような経営状況になっていくことで、会社っていうのは経営者たちも、まあ、どんどん新しいこととか、なんて発展するためにはやっぱちゃんとした事務、ホワイトカラーの仕事たちの仕事がすごい大事だった。ただそれを情報共有とかがね、その一番中心だとすると、それをやることがホワイトカラーの仕事、そこがどんどん膨らんでいくのが20世紀で、そこの中に非効率っていうのが生まれていて、情報共有するっていうのはすごい19世紀にはなかなか難しかった新しい技術なんだけど、そこが会社の中心になっていくと、それ自体がお金を生まなくなっていったときに、まあ、ブルシットジョブみたいなものっていうのは、あまりにも情報共有とかにその力を入れすぎて、それやることが目的化してきたみたいな。で、その中で非効率って生まれてきて、じゃあ、なんか今まですごいいいものだと思われていた、ホワイトカラー中心の社会っていうのの、なんか、もう次の段階みたいなものが見えて結構経つんですよね。で、うん、まあそれをちゃんと、だけど言語化するの難しくて、なんか事務って言った場合に広がるイメージがあるんだけど、まあ20世紀半ば以降のホワイトカラー中心の仕事の中で、まあその時代もちょっともうなんか今までとは違う形になろうとしてるのかなってみたいな、ちょっと対極的な目線で事務を見ることもできるなっていう。
そうなんですね。いや、だからやっぱりこう、事務っていうものが結局我々こうどこに連れてっていくのかっていうのがこう見えてくるような、まだ見えてこないような、我々自身もこういろんな論点があるので、手触りはあるので、これね、ぜひ本放送でいろんな人から話を聞いて、もちろんリスナーさんからのいろんな話も聞きながらですね、これみんなでちょっと見ていきたいというふうに思うんですよね。ということなので、もう一度メールテーマ 言います。メールテーマはですね、あなたの得意な事務仕事と苦手な事務仕事を教えてください。どちらか一方でも構いませんということでね、こういったものは得意だけど苦手だとかね、まあなんかエピソードがあったりとか、この予告編聞いていただいて何か思うことがあったりとか、あればぜひぜひ書いていただきたいかなというふうに思います。今回のライフがですね、めんどくさいにも程がある。事務から社会を考えるというテーマでして、メールがですね、life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp まで送っていただければ幸いです。3月3日日曜日の深夜1時からの放送になりますということなんですが、ポテトさん、告知あればお願いいたします。
はい。まず毎週木曜日午前中に工藤文子と山本ポテトの働き者ラジオをこの文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャストとして配信しております。またもう一つ告知としては現在バリューブックスさんが古本買取キャンペーンを実施中で、バリューブックスさんに古本買取を申し込む際にキャンペーンコード LIFE2312 を入力していただくと送料無料クーポンとなんと、働き者ラジオ特製トートバッグがもらえます。で、この冬一番のおしゃれアイテムとして話題ですので、ぜひ皆さんチェックしてください。で、これは2024年2月29日のお申し込み分までが対象ですので、締め切り間近ですので、まだの方はぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
働き者ラジオの二人は割とね、二人ともすごくこう、事務処理能力も高いというか、ちょっとポッドキャストのことでね、やりとりしててもね、すごくいろんなことが早くてきちんとしてるんでびっくりしてますけどね。
いや、でも工藤さんが一郎だとしたら、私は本当草野球なので。
工藤さんすごいですよね。
工藤さん本当にすごい。ジムの鬼だと思います、あの人。うんうん、
まあ、ちょっとね、そんな身近ないろんな話もあれですし、うんうん、まあ、今回、幅広い、メールはね、一応この先ほど言ったテーマですけども、まあ、事務に関するいろんなこと。で、なんか、いや、こんな馬鹿げた事務手続きが、未だにあるんですよ、みたいなこともあるだろうし、逆に、いや、この事務仕事が実は、こんなにこういう重要な意味があって大事なんですよっていうようなこと
を教え
て
もらってもね、
そう、そこが本当はとても意味があるんだっていうようなことなんかも逆にあるかもしれないし、あと普通になんかちょっとテクニック的なこととかでもこういうコツとかあったら本当僕なんか本当に教えてほしいなと思いますね。
確かに。大きな声で。
克服法とかね、
うん。大きな声で、あーって言いながらメール打つとかなんかありそうですよね。そういうコツも聞いてみたいし。
それジムのコツなんだ。
それ工藤さんが言ってました。本当に。
大丈夫
考えちゃうときは、あーって言いながらメール打ったらいいよ。
大丈夫。
そういうコツあるのかも。得意な人は実は得意なのではなく、コツを知ってるだけかもしれないですしね。うん、うん。うん、
そうですね。これ得意苦手っていうのもね、またこういろんな観点あると思いますので、皆さんぜひぜひいろいろね、お話しいただけるとありがたいです。はい。ということで、じゃあ3月3日日曜深夜1時からの放送になりますね。文化系トークラジオライフ、めんどくさいにも程がある事務から社会を考えるということで、ぜひぜひ本放送も聞いていただければというふうに思います。よろしいでしょうか、ね。
ちょっと今日、電波の状況はあんまり良くなくて、もしかしたらこの予告編ポッドキャスト音があんま、聞きづらいところはもしかしたらあるかもしれないので、もし聞きづらかったらごめんなさい。
はい、その時はすいません。ということでよろしくお願いします。はい、では、以上で予告編の収録を終わりにしたいと思います。本放送もぜひお聞きください。よろしくお願いします。
もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。